ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ベネズエラの大統領は、立法選挙のために1万5000人の候補者にワクチン投与を提案することについてお伝えします。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、9月8日火曜日に、ロシアのコロナウイルスワクチンを安全に選挙戦に参加できるようにするために、次の立法選挙のほぼ1万5000人の候補者に投与することを提案しました。9月9日水曜日にロイターが報告したテレビでの演説で、マドゥロ大統領は選挙運動をより快適に実行できるように、14,400人の登録候補者にロシアのワクチンを投与することは良い考えであると述べました。彼は9月には臨床試験のためにいくつかのロシアのワクチンが到着し、10月には詳細な説明はないが別のワクチンが到着すると述べました。8月にロシアは人体でのテストから2ヶ月未満でスプートニク5という名前の COVID-19 ワクチンを認可しました。それでは次のニュースです。国連人権高等弁務官はパキスタンのジャーナリストフェミサイドと人権擁護家への強制を強調したことについてお伝えします。国連人権高等弁務官は、女性、特にジャーナリストや人権擁護活動家として働く人々に対する暴力や殺人の脅威の多さを強調しました。これは9月8日水曜日に国連の公式ウェブサイトで放送される国連人権高等弁務官のスポークスマンであるルポット・コルフィル氏によって語ったものです。国連人権高等弁務官の監視に基づいて、パキスタンでジャーナリストや人権擁護家として働いている多くの女性は、政府を批判することに熱心であるという理由だけで、多くの個人によって冒涜の罪で告発されています。コルビエル氏は、スイスのジェネーブにある国連本部での記者会見で、冒涜の 避難により暴力やその他の死に至る行為の標的になりやすくなっていると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア、オーストラリアの財務当局は財務情報を交換することに同意することについてお伝えします。税務総局、財務省、およびオーストラリアの税務局は、減税、徴収税の証明または、減税徴収税に関する情報の自動的交換に関する情報の自動的交換を承認しています。水曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った税務総局からの発表は、この約束はインドネシアとオーストラリアの間の二重課税回避協定における情報交換に関する冗長の実施の一部であると述べました。この覚書への署名は8月11日火曜日のジャカルタと8月19日水曜日のオーストラリアで別々に行われ、証明された日から協力が発行します。この覚書は毎年オーストラリアの税対象者がインドネシアの納税者に支払う所得に対する所得税控除に関する情報交換の法的根拠となります。この覚書を通じて、税務総局はオーストラリアの税対象からインドネシアの納税者が稼いだ収入に関する情報を受け取ります。それでは次のニュースです。ASEAN 首脳会談は、米国と中国の間の摩擦の中で実施することについてお伝えします。東南アジア諸国連合または ASEAN 加盟国の外務大臣は水曜日に2つの主要国、米国と中国の間の摩擦の中で一連の地域サミットを開始しました。サミットは世界的な脅威に対抗するための協力を模索し、影響力を争う世界最大の経済国である米国と中国が持つ2カ国間の報復を軽減させることが期待されています。ロシア、日本、オーストラリア、韓国、インドはベトナム主催のサミットに遠方から参加した国々です。ベトナム首相のグイエン・スワンプクは ASEAN サミットでの冒頭演説で南シナ海を含む地政学と局地的な地球経済学の状況は平和と安定を脅かす不安定さの増加を経験していると述べました。一方、インドネシアのレッドマスディ外務大臣は、米国と中国に東南アジア小国を地政学的な戦いに巻き込まれないよう警告しました。それでは次のニュースです。政府は投資家に地熱エネルギーの開発を後押しすることについてお伝えします。エネルギー鉱物資源省は既存の規制における様々な画期的な革新を通じて、請負業者や投資家がインドネシアで地熱エネルギーを開発することを容易にします。提供されている施設には、生産林、保護林、保護林の領域で実施できる地熱発電所の開発を規制する地熱エネルギーに関する2014年の法律番号21の発行が含まれます。法律に記載されているように、 地熱発電場の建設は、生産林、保護林、保護林の領域で実施できます。これは水曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った声明で、アリフィン・タスリフ・エネルギー鉱物資源大臣が語ったものです。政府はまた、地熱エネルギーからフロレス島の電力需要を満たし、間接利用を最適化するために、フロレス地熱島プログラムを通じて、地域ベースの地熱開発を推進しています。地熱セクターへの投資を誘致するために、アリフィン大臣は、政府は税額控除、土地及び建築税の免除、輸入税など財政セクターに様々なインセンティブを提供していると述べました。それでは最後のニュースです。オーストラリアは COVID-19 ワクチンの試験の一時停止について楽観視についてお伝えします。オーストラリアの副最高医療責任者であるニック・コッツウォルス氏は、オーストラリアでコロナウイルスの毎日の症例数が急増している中で、COVID-19 ワクチンの試験を延期するというアストラゼネカの決定について心配していないと述べました。チャンネルニュースアジアから引用され、コースウォルス氏は彼が現在持っている情報について心配していないとスカイニュースに話しました。彼はまた、試験の一時停止はワクチンが入手できなかったことを意味するものではないと付け加えました。彼によると、ある意味では、これは非常に前向きなことです。なぜなら、ワクチン開発が加速されたとしても、安全が研究者や臨床研究者の優先事項であることを示しているからです。コースウォルズ氏は、さらに、オーストラリアは他の多くの政府と同様し、すべてが的確とは限られないことを知っており、いくつかのコロナウイルスワクチン広報に投資していると述べました。試験を延期するというアストラゼネカの決定は、パンデミックを封じ込める緊急性にもかかわらず、火曜日に彼らのワクチンの科学的安全性と有効性基準を支持するという9人の主要な米国とヨーロッパのワクチン開発者からの約束の後に決定されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対して も与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあったとき、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
sarangalo fatuala na inata luosi boho beso bombaloi beso baniasa beso batiusa beso ba afuhududu sarangalo fatuala mahemolu
Ditikio sadari andoran susah hari nahuli rasuki naima dan manol soli dan ngadong elat miroha dan muru sadari
Tan ono srei, tan ono drengki, setinten satu ruge kagat raino.
Kala ini satu hari sebelum tiba.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Bid featuring Rizky Fabian と Tanisha Nora Sakanla でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省はプラスチック削減規制を実施していない地域がまだあることについてお伝えします。使い捨てのプラスチック制限に関する政策がいくつかの地域で発行されていますが、規制を安全に実施していない地方自治体もあります。これは9月8日火曜日にアンタラ通信社が報告したように、インドネシアのプラスチックバッグダイエット運動によって開催されたプラスチックのない地域フォーラムに関するバーチャル討議の中で、環境林業省の商品とパッケージング局の局長であるウジャン・ソリヒン・シリッシーが語ったものです。使い捨てプラスチック制限政策は2つの州と35の県、都市で発行されています。ウジャン・ソリヒン局長によると、37の地域のうち何も実施されていない規制を遵守している都市または県があるということです。これは、 これに関連して、ウジャン・ソリヒン局長は、環境セクターに従事している市民団体に、政策の実施の有効性を監視及び評価し、プラスチック廃棄物に関連するデータを検討することを奨励しています。結果は、使い捨てのプラスチック削減政策の実施に成功した地域と、実際に実施せずに規制のみを行った地域を示します。データは、この削減政策を使用してプラスチック廃棄物を削減する際の成果の指標であるため、これは重要です。この廃棄物削減データは、各都市における家庭ゴミをと、家庭ゴミの管理に関する地域の政策と、戦略の枠組みの中で、廃棄物削減の目標に直接貢献します。ウジャン・ソリヒン局長は、2025年までに国の廃棄物を 30% 削減するという目標に貢献するため、このデータの重要性を強調しました。ウジャン・ソリヒン局長によると、検討されたデータは、環境林業省が地域奨励金を受け取る地域を推奨するための基盤も形成するということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Demi Tuhan, demi pertiwi,
きいただいた歌はビラルのルワンクチでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペルソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、こんばんは。インドネシアです。今日は東南スラウェシ州のカモモセダンスをご紹介します。人生のパートナーを見つけるために人々が行う多くの方法があります。例えば現代では多くの人がソーシャルメディアを使用して自分の人生のパートナーを見つけています。しかし過去にはインドネシアの先住民族の中には東南スラウェシ州の中央ブトン県の先住民族のような人生のパートナーを見つけるためにさまざまな芸術や伝統を開催した人たちもいます。彼らは人生のパートナーを探すためカモモセダンスを開催します。現地語ではカモモセはコモモとボセオセという単語に由来します。コモモとはつぼみや花がほとんど咲いていることを意味し、ボセオセは規則正しく並ぶことを意味します。つまりカモモセは伝統的なダンスで、思春期に入る女性が規則正しく座って、その後男性が並んで座っている女性を見に行きます。男性がアリーナに座っている女性の一人に惹かれたら、その後男性は女性の前に用意されたトレイを揚げピーナッツで満たします。最初この独自の伝統は伝統的な音楽を伴う多くの女性によるリンダの伝統的なダンスパフォーマンスから始まりました。ダンス公演終了後、男性たちは彼らが投げた豆を集めるためにトレイを持っていた何十人もの女性の周りに規則的に並んでいました。ピーナッツに加えて、この伝統に従い自分の選択をした男性は金貨や銀貨などの他のものを投げることができます。しかし全ての女性に興味がない男性がいる場合、イベントで誰かのトレイを満たす必要はありません。すでに行動を知っている女性の両親は習慣的にトレイをフォローアップします。通常家族はすぐに女性の家族と連絡を取り、結婚式を開催します。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
sini Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta peluk erat mimpiku, akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta kalah pasti tergilas, hidup ini keras, puas mata memandang Jakarta.
いただいた歌はブルーメッチのジャカルタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は東ジャワ州のチャンプルク村フェスティバルをご紹介します。チャンプルクは東ジャワ州のマランのスンブルジョ村にある村の名前です。2012年以降、この村人は村の各コミュニティに感謝の場を提供するためにチャンプルク村フェスティバルを開催しています。去年と同様に今年はチャンプルク村フェスティバルが開催されましたが、現在のパンデミック状態を考慮してバーチャル開催されます。さらにチャンプルク村は COVID-19 の感染拡大を防ぐために東ジャワ州政府によって運営されている厳しい村の先駆者です。今年のパフォーマンスで村はチャンプルク村のバーチャルステージ版の10年をテーマにしています。通常フェスティバルを楽しむために訪れる訪問者はチャンプルク村フェスティバルのウェブサイトやソーシャルメディアでライブストリーミングを利用してフェスティバルにアクセスできます。チャンプルク村フェスティバルのバーチャルステージエディションは2020年9月21日から23日までの3日間続きます。通常フェスティバルは1週間続きます。フェスティバルはバーチャルスタジオステージスペースとしてエルウェノノサトゥホールを中心に行われます。フェスティバルのビジュアルディスプレイは部屋で操作されます。訪問者は Zoom アプリケーションを介して対話することもできます。今年のチャンプルク村フェスティバルではアートパフォーマンスを披露する20の才能があります。地元住民、コミュニティ、学生で構成されています。 フェスティバルを代表する村はインフォグラフィックで紹介されます。住民はまた短い市民ドラマシリーズを準備しました。これは日常の現実についてのドラマです。所要時間は約20分です。その間、通常フェスティバルにある村の料理フェスティバルは各料理のレビューに置き換えられます。訪問者は準備されたアプリケーションを介して村の料理を注文することができます。同様にクラフトフェスティバルでは50種類の村の料理と20種類の手工芸品があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
いただいた歌はブリシア・ジョーディのルカでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクロンチョン音楽をお送りいたします。まずサトゥジャムサジャです。アウディとして知られているパウラ・アロリア・イズムが歌います。サトゥジャムサジャはアウディのヒット曲の一つです。このシングルは2001年に初めてリリースされました。タイトルが示すように、この曲は一緒に過ごした時間を思い出すために1時間でも恋人と一緒にいたいという誰かの希望を表しています。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Satu jam saja. izinkan aku merasa. Rasa itu pernah ada. Esok takkan lagi satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Sudah tak berarti. Satu jam saja itu pun tak mungkin. Tak mungkin lagi.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はfoi.indonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。